主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。神聖なものを犬に与えてはならず、また神獣を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ立法と預言者である。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる道はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。キリストに賛美。どうぞ。まあ、今日の福音書もこの三条の説教の一部が朗読されました。この狭い門から入りなさいというですね、まあ、有名なイエス様の言葉です。まあ、小説の題名にもなったりしているわけですけども、まあ、日本語で使っている狭い門という使い方は、まあ、実際は間違っている使い方ですね。その日本でいう狭い門というのは、応募者が多いけどこの通れる人は少ない、まあ、その倍率の高い大学に入るとかですね、そういう時に狭い門というふうに言うわけですけど、まあ、あれはおかしいんですよね。その狭い門というのはもともと通る人も少ない。命に通じるこの狭い門はなんと狭く、その道も細いものか。それを見出すものは少ない。もともと行く人が少ないわけで、たくさんの人が殺到しているところは広い門であって、まあ、狭い門ではないわけですね。広い門とこの狭い門の違いがどこにあるのか、まあ、ユダヤ人にとってはこれは非常に明らかなものなんですね。まあ、ユダヤ人とか向こうの方の国々はそうですけど、だいたい城壁都市なんですね。その敵がやはり攻めてくるから、この町そのものが城壁に囲まれているわけですね。で、その町に入る入り口が広い門なんですよね。で、戦争になったら閉じたりするわけですが、で、その門というのはだからそこから入るわけだから、まあ、非常に重要なわけで、ユダヤ人のあれでは昔ではですね、その裁判なんかもその広い門で行われたわけですね。そこはまあ人が一番集まりやすいところであったからでしょうけれども、まあ、裁判もしたし、まあそこから、町に入る人は大体こうそこを通って入る。だからこの広い門っていうのはある意味みんなが通る、で非常に重要なものになるわけですけど、それに対してじゃあ狭い門というのは一体何かって言ったらですね、広い門の大体横にですね、通用門のような小さな狭い門があったんですね。で、その狭い門を通らなければならない人はどういう人かというと、もうこれは例えばハンセン病とかですね、あるいは売春婦とか汚れた人たち、つまり公にそういう道を通れない人々が狭い門を通って入ったわけですね。だから大体広い門と狭い門はひっついてあるわけです。で、普通の人々は広い門を堂々とその町に入ってったり町から出てったりできたけれども、罪人とか差別されてる人々はもうそこを通れないんですね。だから狭い門を通らざるを得ないわけです。まあこそこそっと通らなくちゃならない。狭い門というのはそういう意味なんですね。じゃあイエス様が広い門を通ったのか狭い門を通ったのか、もうこれは明らかに狭い門を通られたわけですね。つまり罪人とか汚れている人とかですね、そういう罪を犯している人々と共に歩く道を歩んだ、彼らと一緒に食事をしてですね、そういう汚れた人々をいわば癒すような生き方をされたということは、イエス自身が狭い門を通られたということなんですね。で、その狭い門の究極のイエス様の狭い門は何かといえば、当然十字架になるわけですね。メシアが十字架にかけられるってことは全然おかしい。つまりメシアというのはそれは王様ですから、広い門を堂々と入っていってですね、で実際ロバになんか乗らないで立派な馬に乗ってですね、軍隊引き連れて広い門を通る、それがメシアですよね。ダビデオもそうしたわけですから。 でもイエス様はそうじゃなかったわけです。狭い門をわざと通られた。十字架にかけられること自身がですね。でイエスが狭い門を選ばれて通られたということ、まあ、それを私たちはやはりよく心に刻まなければならない。そして私たちも狭い門を通るようにとイエスが呼びかけているわけですね。この狭い門はだから普通の人にとってはどこにあるかもわからないぐらい、つまりいつも広い門通ってたらそれでいいわけですから。でもこっそりある小さな狭い門が横にあるわけですね。でそれを探してそれを通りなさいと私たちにも呼びかけているわけですね。まあそれは本当にこの貧しい道だったり、まあ蔑みや評価されない道だったり、あるいは本当に人と共に苦しんでいる人と共に歩もうとした時にそのような道になるかもしれない。で私たちがやはり少なからずイエス様の十字架を共になって歩こうとしたら、やっぱり狭い門を通らざるを得なくなるわけですね。でもそれはなんと狭くその道も細いことかとあるように難しいことかもしれないですね。でもイエス様がそこを通られた以上、私たちもそこを通っていくようにですね、心がけたいと思います。そして門というのは、まあ、例えばこのユングかなんかのこの有名からしたですけど、門というのは必ず違う世界に行く扉ですね。まあ、それ城壁の中に入ろうと城壁から外に出ようとですね、違う世界に入るのが門なんですよね。だから私たちは新たな人になろうと思うならば、新たな生き方を選ぶとしたらですね、門をくぐらなければならないんですね。今と違う生き方をするならば門を必ずくぐらなくならない。だから夢の中で門が出てきてこのくぐれないとか、あるいは門が見つからないとかっていうのは、次の世界、次の自分の成長した自分に行く手がかりがないとか行けないという時に門が出てきて通れなかったりとかってことがあるわけですけど、広い門はいくら通ったって何にも自分を変えることにならないですよね。同じような生き方をすればそれでいいわけですけど、狭い門を通るときは自分の生き方をある意味変える、あるいは新しい次元に、もっと何か神様と深く結ばれた生き方に変わっていく次の世界に行くために門があるんですよね。霊的な門は、それは大体狭いと思います。行きやすくてスースー行ってしまったらですね、何も変わらないままですから、自分の中の傲慢とかですね、なんか囚われのまま広い道は通れるけれども、狭い門は改心、あるいはある種の決断、あるいは何か新しい生き方をしようという、そういう思いがあってこそくぐれるんですよね。まあこの黙想会でもやはり一つ、まあそれごく小さなことでもいいかもしれないですけど、狭い門をくぐれるように、今神様がくぐりなさいと言っている門はどこにあってですね、それを見出してそれをこうくぐっていく、それによって私たちは新たなまた命と新たな神の恵みをいただけるわけですね。まあこの、黙想会もそろそろ後半で終わりが近づいてきましたけども、だからこそ私たちはこう狭い門を一つ越えてイエス様と共にですね、それは謙遜さかもしれない、それは勇気かもしれないし、それはある種離脱が必要かもしれないんですけども、まあイエス様と共にそのこの小さな門を、狭い門をくぐって新たな命へと、新たなイエス様とのこのさらなる神の国の喜びに私たちが歩んでいけるようにお祈りしたいと思います。